経験丸一、神は十字架によってあらゆるものを対処し統治する。人生は問題ともつれで満ちています。ただ生きているだけで問題や困難に出会います。このことは結婚生活や家族生活においてだけでなく、紹介生活においても当てはまります。人の方法によれば交渉が問題を解決し、もつれを解く手段です。ある兄弟と彼の妻はこのようにして問題を解決しようとするかもしれません。しかしながら、これは神聖な方法ではありません。神の方法は、あなたにキリストを供給し、十字架によってあなたを終結させることです。家庭生活や紹介生活において問題があるときはいつも、天然の人は直ちに交渉し、会話を通して問題を解決しようとするかもしれません。主の憐れみによって私は証しすることができますが、私はこのような誘惑に直面するときはいつでも内側の深みで話したり交渉したりする必要はないという感覚を持ちます。私の唯一の必要は十字架に行って終結させられることです。そうすればキリストが供給を伴って入ってきて、あらゆる問題を解決します。中高生編。中高生の学校生活で、先生と生徒の間、クラスメイトの間、親子の間などの人間関係において、問題やもつれがいつも存在します。千年王国がまだ到来していないので、完全な秩序がまだないからです。この世はサタンの王国ですので、無秩序な状態や混乱が必ずあります。紹介生活においても、紹介は神の王国ですが、現在成長しつつある王国ですので、完全な秩序があるわけではありません。このような状態の中で神の御心は、あなたがキリストの知恵と統治権を活用して、リーダーシップを発揮し、混乱を支配し、秩序をもたらすことです。そのために、あなたは以下の3つのことを経験してください。1、十字架を経験する。神は十字架によって宇宙のすべての消極的なものを対処しました。そして彼は依然として十字架を通してあらゆるものを統治しています。あなたが人間関係の問題やもつれを解決しようとするとき、まず最初にしなければならないことは、あなたが十字架に行き、十字架を経験することです。例えば、クラスでいじめがあり、あなたはいじめられている生徒を助けたいと考えます。あなたのこの考えは正義感があり、正しいものですが、あなたはなおもまず十字架に行かなければなりません。なぜなら、あなたが良いと思っていても、あなたの発想の中に神が存在していないからです。また、あなたの性格は偏っているので、バランスが悪いからです。あなたは次のように祈ることができます。おう、主イエスよ、私は議論によって問題を解決しようとしますが、神は私に、まず十字架を経過することを願われます。なぜなら、神は十字架によってあらゆるものを統治し、対処されるからです。私の方法と知恵は、神の方法と知恵よりはるかに劣っています。さらに私の方法では復活のキリストを生み出すことは不可能です。主イエスよ、私の目を開き、私を助けて十字架を経過し復活に入らせてください。アーメン。第一コリント一章23節。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。彼はユダヤ人にはつまずきの石であり、異邦人には愚かでありますが、24節。召されている者には、ユダヤ人にもギリシャ人にも、キリストは神の力、また神の知恵です。25節、なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。2、キリストの命の中で救われる。十字架を経験した後、あなたはキリストの復活の命の中で主観的に、古い人、自己、天然の命から救われます。あなたはもうすでに地上救われていますので、滅びることはありません。しかし、信じてバプテスマされ救われた後、性質上の救いによって成長する必要があります。ローマ5章10節。というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われるからです。3. キリストの命の中で王として支配する。あなたはさらに命の中で全ての人、こと、ものを支配することができます。中高生の時から、十字架、命の中で救われること、命の中で支配することを経験してください。これらのことはあまりにも高すぎて失敗だらけの自分とは関係ないと考えないでください。失敗は告白を通して取り除かれることができます。 信仰によってこのことを経験できますように。アーメン。ローマ5章17節、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。
経験丸2、神の建造の中心にある十字架を経験する。私は私たちの多くが十字架についてのメッセージを聞いたのに、十字架につけられた命を真に生きている人は私たちの間でごくわずかであることを深く悲しんでいます。例えば、私たちは結婚生活において十字架につけられた命を生きていないかもしれません。もし結婚した兄弟と妻が互いに議論するなら、これは彼らが十字架につけられた命を生きていないことを示します。十字架につけられた命を生きている人は、攻撃されたり非難されたりするとき、自己弁護しません。彼らは十字架の死を通して、アダムの命と旧創造との終結を経験し、十字架を通して解き放たれた神の抱負と彼の神聖な要素を享受します。何人かの人、特に青年たちは、祭壇についてのこの言葉を聞くとき、怯えて死を愛し追い求めない方が良いと思うかもしれません。彼らは祭壇に達して全焼の捧げ物になることは危険であると恐れるかもしれません。しかしながら、私たちは主が私たちを憐れんでくださったので、彼から逃れることはできないことを認識する必要があります。私たちがこの世でさまよっていて、城門を通って入っていくつもりがなかったとき、主は私たちに城門を通らせられました。自分自身の選択から離れて、私たちはキリストの中へと信じました。これは完全に神の選び、彼の憐れみ、彼が顧みを持って私たちに届くという事柄です。原則は私たちが主を愛し彼を追い求めることにおいても同じです。私たちは主を愛し彼を追い求めれば追い求めるほど、ますます満足します。これは主の憐れみの事柄でもあります。私たちに対する彼の憐れみと、私たちの内側での彼の活動のゆえに、私たちには前進する以外に選択はありません。私たちは引き返すことはできません。もし祭壇に向かって前進せず、むしろ外庭に戻ろうとするなら、私たちは心地よくないと感じるでしょう。ですから、私たちは前進して祭壇に到達する必要があります。在職青年編。宇宙の中心は地であり、地の中心はアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ中東のエルサレムです。エルサレムの中心は神の建造であり、神の建造の中心は祭壇です。ですから、宇宙の究極の中心は祭壇です。そして祭壇を経過して宮に入っていき、至聖所で神ご自身に接触します。あなたが神の建造の中心にある祭壇に来るとき、特別な方法で十字架を経験します。例えば、正常な紹介生活を送る中で、主があなたのビジネスライフを祝福してくださり、あなたは良い収入と良い職場環境を得ることができました。あなたは主の祝福に感謝します。しかし同時に、あなたは主との親密な交わりの中で主の照らしを受け、良い職業や収入が無であり、あなた自身も無であることが分かりました。あなたの古い人は改善の余地が全くなく、全く望みがありません。エレミア13章23節、くし人は自分の皮膚を、ひょうは自分の斑点を変えることができようか。もしできるならば、悪を行うのに慣れたあなた方も善を行うことができる。そして良い収入も良い職場環境も、すべてあなたが良いから存在するのではなく、ただ神の恵みと祝福から来ていることを知ります。第一コリント15章10節、しかし神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか、私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく、私と共にある神の恵みです。あなたには何も誇るものはありません。第一コリント1章31節、それは 誇るものは主の中で誇れと書かれている通りです。あなたは自分自身に全く失望して初めてパウロのようにローマ7章から8章の命の霊の法則による解放を経験することができることを知るようになります。神の建造の中心にある祭壇に来て十字架を特別な方法で経験してください。ローマ7章19節、私は自分の欲する善を行わず、かえって自分が欲していない悪を実行しています。22節、私は内なる人によれば神の律法を喜びますが、23節、自分の主体の中には別の法則があって、私の思いの法則に逆らって戦っており、私の主体の中にある罪の法則の中に私を虜にしているのを見ます。24節、なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。8章1節、そこで今やキリストイエスの中にあるものには罪定めがありません。2節、なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。